り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第114回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。今週は緊急の出張などもあり、中の人はほとんど情報を仕入れる暇がない感じでしたね。そんな中、ソフトバンクの次期後継者と言われていたニケシュアローラ氏が電撃退任など、それなりに話題はあった感じの一週間でした。
中の人としては、半年前にマイネオで購入したアローズ M02 の購入特典 Amazon ギフト券1万円分が先日届いて、早速仕事で使っててボロボロになった通勤カバンを買い替えたり、Amazon ポイントで仕事で使う道具を買い込んだりと、結構物欲を発散してる感じでした。
趣味方面で発散していないので、そろそろビッグウェーブが来る恐れが。
そのビッグウェーブには乗るしかないとか言わないでほしいけどね。それでは、今回のニュースです。
IIJ は、個人向けのモバイルデータ通信サービス、IIJ ミオ、高速モバイル D サービスの一部のプランを、7月に改定することを明らかにしました。月額1520円のライトスタートプランでは、月間通信容量が増量され、従来は 5GB のところ、7月からは 6GB に増量となります。既存の契約ユーザーにも適用され、料金に変わりはありません。また、ライトスタートプランと月額900円のミニマムスタートプランでは、SIM カードを追加できるようになります。これまでは1枚でしたが、7月7日からは、1契約で2枚まで利用可能となり、追加手数料は1枚2000円、2枚目の SIM カードの利用料として、別途月額400円が発生します。なお、7月7日、31日に申し込むと、SIM カードの追加手数料が1000円割引されるキャンペーンが行われるとのことです。
IIJ ミオのサービス内容改定ですが、プラン内容の変更であり、データ通信専用契約だけではなく、音声通話サービス、ミオフォンを契約している場合でも、データ通信部分には今回の内容が適用されるようです。ビッグシムなどの IIJ から回線供給を受けている MVNO サービスで、今回の変更に追従するのかは不明ですが、最近、価格の安さと同時に、コストパフォーマンスを重視するサービス改定が増えてきていますね。
バイオ株式会社は、設立2周年を記念するキャンペーンとして、モバイルノートパソコン、バイオ S11、およびスマートフォン、バイオフォンビズと、バイオオリジナル SIM 1年間プランの同時購入者に、SIM を1年間無料で利用できるモニターキャンペーンを実施しています。同時購入によって、 32GB 分の LTE 高速通信モードが付帯する。14,904円の SIM1 年プランが無料。また、2年及び3年プランで購入した場合は、さらに5円の割引が追加されるとのことです。
バイオ株式会社では、この他にも2周年記念キャンペーンとして、バイオ S11、バイオ S13、バイオ Z の2016年モデルにおいて、購入後1万円キャッシュバックキャンペーンを、期間延長で行っているようですね。SIM カードのモニターキャンペーンは、7月31日まで、キャッシュバックキャンペーンは、7月31日までに注文または購入し、8月31日までに申し込む必要があるとのことです。バイオ S11 は、結構使い勝手が良さそうなパソコンなので、キャッシュバックキャンペーン、もしくは LTE 搭載モデルを購入して、SIM カードを合わせて買う場合は非常にお得なキャンペーンではないでしょうか。
マルチメディア放送サービス、アイディオは、7月1日より、福岡、東京、大阪のエリアで本格展開することを発表しました。アイディオは、VLOW マルチメディア放送という、アナログテレビの放送終了に伴い、空いた周波数帯を利用したサービスで、今年の3月から、福岡、東京、大阪の3都市でプレサービスを開始していました。7月からの本サービス開始に伴い、Android アプリ、iOS アプリの専用受信アプリで、インターネット経由で放送を受信できる機能を搭載し、専用チューナーなしでも視聴が可能になるとのこと。なお、受信する地域で放送しているチャンネルのみ視聴、聴取でき、7月時点で利用可能な地域は、関東甲信越や近畿など、一部の地域に限られるとのこと。放送受信用のアプリは、すでに公開されているアイディオのほか、6月28日には、高音質チャンネル、TS1 が利用しやすいアプリ、TS プレイ、7月中旬には、ドライバー向けチャンネル用アプリ、アマネクチャンネルがリリースされる予定です。また、7月1日からは、東海地区でのプレ放送が開始され、アイディオ Wi-Fi チューナーの第3期無料モニター募集の開始も予定。さらに7月には、フィルムアンテナをフロントガラスに貼って高感度で受信するという、自動車向けチューナーもリリース予定とのことです。
アイディオの本サービスがいよいよ開始され、展開が本格的になってくるようですね。最初は一部地域のみとはいえ、インターネットで放送を受信できるようになるというのは、VLOW マルチメディア放送という意味では、なんか本末転倒な感じもしますけど。
そういえば、中の人は、もらった Wi-Fi チューナーは使ってるんですか？
正直に言うと、自宅での感度があまり良くないんで、それほど使えてないんだよね。例えば、チューナーがモバイルバッテリーとしての機能を持っていたりすると、普段から持ち歩くから、もっと使いそうな気もするんだけど。
その意味では、アイディオフォンのような、チューナーを内蔵した端末と比べると、利便性ではかなり劣る、というのが偽らざるところですね。
キャリアの端末で、アイディオチューナーを搭載した端末が出るか、SIM ロックフリーでチューナー搭載端末が出て、どこかの MVNO サービスで販売されると、利用者が増えるのかもしれないけど、チューナーが別になってしまうと、どうしてもめんどくさい、という気持ちが先に立つのかも。チューナーを別にするにしても、モバイルバッテリーとか、他にも複合的な機能を持たせて、常に持ち歩くようなガジェットとしてじゃないと、わざわざカバンの中に入れないってのは、確かにあるんだよね。
今後、どのように展開していくのか、はたまた、ノッティーヴィーと同じ末路をたどるのか、引き続き注目したいところですね。
今回のニュースは以上です。
そういえば、カンコレのアンドロイド版先行運用、追加でモニター提督が選ばれたみたいですね。
iPhone しか持っていないのに応募した提督が結構多かったのか、それともアンドロイドを持っているけど実際にプレイしている提督があまり多くないのか、とにかくサンプルを増やすために追加で当選させたってことなのかもしれないね。
中の人、結局プレイする暇があまりなくて、結局校舎に入ってしまってますけど。
カンコレって、意外にちゃんと腰を据えてやる時間がないと、どうしても中途半端で終わっちゃうからね。
DMM つながりで、マブラブオルタネイティブの新しいソーシャルゲーム、少し前から事前登録をやっていますが、事前登録者向けの事前ガチャとかやってるんですね。
事前に無料ガチャを回して、入手したキャラや戦術機を、サービス開始の時に持ち越せる仕組みみたいだね。
今回のソーシャルゲーム、DMM だけに、エロバージョンありだそうです。中の人のことですから、どうせ100%してることでしょう。
それなんだけど、正直なところ、マブラブオルタネイティブに対して、エロを求めてない中の人としては、余計なことをしやがって、って思ってたりするんだよね。
あら珍しい。
でも、ゲームデータは一応共通らしいし、どうせやるんだろうね。
中の人のことですから。
それは横に置いといて。バックスペース FM の影響で、最近はドローンにも少し興味があるんだけど、航空法の関係で、ある程度以上の性能を持っているドローンの場合、自宅の近辺で飛ばすということができなくなってるよね。
200g を超えると、規制の対象に入ってしまうので、人口が密集しているエリアの場合、飛行許可を事前に申請しないといけません。ある程度以上の性能を持っているドローンだと、大抵 200g は超えるので、DJI のファントムシリーズは言うに及ばず、パロットの BBAT ドローンとかもアウトなんですよね。
で、DJI が公開している地図や、国土交通省の資料とかを調べてみたんだけど、地方の場合、意外とちょっと車を走らせると、飛行させることができるエリアが多いことが分かってきたんだよね。当然、山奥とか、人口密集地域から外れるエリアなんだけど、そういうエリアの場合、景色がいいところも多いし、結構それはそれで楽しそうだったり。
一方で、風などの条件もシビアになるので、操縦技術を磨いてからでないと、そういう場所で飛ばすのは難しそうですけどね。屋外で練習できるような施設とかあると、その心配もないんですけど。
そういう問題があるから、200g未満のホビードローンを買って楽しむ、という考え方もあるかもしれないけど、その場合でも、住宅地で飛ばしてると、当然周囲の目を気にしなくちゃいけないし、万が一落としたら危ないことには違いないんだよね。重さが軽いってことは、風に流されやすいってことでもあるだろうから、屋外で使うには、よりシビアに扱わなきゃいけないんじゃないかと思うけど。
思いっきり飛ばせる環境にないおかげで、中の人が散在しないことを喜ぶべきか、窮屈な法運用を嘆くべきか、非常に微妙なんですが。
両方でいいんじゃないかな。
ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。